皆さんこんにちは。海の京都発ラジオミックス京都のお時間です。ここからはラジオミックス京都パーソナリティのジュリと
柏原拓之でお届けします。
この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴で同時放送されています。この番組は東舞鶴のショッピングセンター1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオで収録しております。どうですか柏原さん、
ね、このサテライトスタジオということなんですけども、はい、すごい開放感ですよね。
開放感にあふれてますね。
最高ですよね。
最高です。
普段は、ね、僕たちはですね、京都の、ね、北大路というところのですねスタジオで、担当させていただいてるんですけども、はい、ちょっとねこの狭い空間で話すこととこのサテライトスタジオで話すこと全然違いますよね。雰囲気がね
全然違いますね。たくさんの方にね見ていただいてますしね。
そうですね。はい、
はい、じゃあ今日はですね単語をテーマに番組お届けしたいと思います。
単語、
はい、単語と聞いて何かイメージはありますか？
やっぱりね、はい、僕は音楽やってるので、はい、単語と聞くと、はい、やっぱり単語黒猫の単語とか団子三兄弟の単語って
そっちの単語ですか。
そっちが最初に、はい、まあイメージしちゃうんだけども、はい、でも今日の単語は違うんですよね。
そうです、海の京都の単語です。
なるほど、京単語ってことね。
はい、うん、そうです、京単語です。ただ私はですね、うん、海の京都自体まだまだ初心者なので、いろいろ今日勉強しながらお届けしたいと思ってます。
なるほどね。こちらの海の京都、はい、日本海側の京都に来たのは、はい、今日が何回目なんですか？
2回目です。
2回目なんですね、はい、なるほどね。じゃあ今日もうこの番組をしながら共に勉強するということなんですね、
はい、
なるほど。
はい、はい、では単語をテーマにお送りしたいと思います。ではですね、番組内ではメッセージを募集しております。メッセージの送り先ご案内させていただきます。メールアドレスが fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックスナンバーは075-432-5806 075-432-5806です。ラジオミックス京都、海の京都発ラジオミックス京都までお送りください。またですね、ツイッターでもメッセージコメントお待ちしております。ラジオミックス京都のツイッター、フェイスブックの方ぜひ皆さんフォローお願いいたします。それでは早速1曲目参りましょう。柏原さんお願いします。
はい、今日はね、単語をテーマにということで、そんなね単語、この京都の単語を、歌った曲をねまずは最初はお届けしたいと思います。徳田健さんというですねアーティストが歌います。光る単語という曲をまずはお届けしたいと思います。ではお聴きください。
海の京都発ラジオミックス京都、ジュリと
柏原拓之でお届けしています。
はい、早速ですが1曲目にお送りした曲、これは単語に関する曲ですかね？
そうですね、光る単語といってね、この、はい、もちろんこの単語をテーマにということなんですけども、はい、曲調がねやっぱりこう最初は少しねバラードのように始まるんですけども、うん、やっぱりこの曲の中でのこの雰囲気っていうのがね、うん、音楽でいう単語に、うん、まあちょっとインスピレーションを受けてるようなんですよね、うん、
なるほど。
声がいいですね、すごく、
ね、すごくいい声でしたね、癒されましたね。
はい、事前情報によるとね、もともとは神戸に住んでいたということなんですけども、阪神淡路大震災の時に、はい、この京単語というんですかね、日本海側の単語に、うん、いわゆる、避難してきてる、はい、ということがあって、そこから、インスピレーションを受けたということなんですよね。
徳田健さん
です。はい、これからもちょっと注目したいと思いますね。
そうですね、はい、そうで、海の京都の単語なんですけども、うんうん、私も初心者でして、今ですね舞鶴に降り立ってから海の京都体験手帳というねガイドブックを入手しまして。
これどこで入手したの？
これですか、うん、舞鶴の観光案内所です
こっちに来てからね、降り立ってから、
は
い、ということね。
降り立ってから、はい、うんうん、早速もらってパラパラ見てたんですけども、うん、京単語いろいろなね体験ができるということで、かなり興味深い体験できるんですけどね、うん、柏原さんとか結構いろいろ 行ってらっしゃるんじゃないですか。
行ってるよ。このね舞鶴に来てから、うん、もうね毎月4月3月ぐらいにね、はい、舞鶴に来てから、うん、まあ、いろいろとこの FM 舞鶴との、まあ、関係もあって、うん、まあ、毎月のようにこの舞鶴に来させていただいてるんですけど、うん、やっぱりねいろいろとこうこちらに来てやらせていただいた中で、はい、一番興味深かったことは、うん、かまぼこ作りかな。
かまぼこ、うん、私かまぼこ作りねやりたいんですけど、これ要予約っていうことですよね。
そう、うん、これ事前に調べてね、うん、1週間前ぐらいに予約をして、うん、楽しみにして行ったんですよ。でこうかまぼこをねこの、まあ、白身からこう練って作っていくんですけども、うんうん、最終的にはこう板の上に乗せるじゃないですか、
はい、
あのね、まあ、欲張りだから、はい、まあ、思いっきり乗せるわけなんですよ、うんうんうん、量をね。だけどあまり乗せすぎてもやっぱりこう形の問題もあるし、うん、乗せすぎてもやっぱりダメなわけなんですね。最終的にまあ茹でると言ったらあれで最終工程に入るときに、はい、うん、だから難しい部分なんだよね、
うん、どのくらいの時間をかけて作る、うん、
ね、工程自体は1時間ぐらいだったかな。最初に説明があって、はい、まあまあ、でもね全て全部自分っていう感じでもなかったんだよな。ある程度最初の部分はね用意されてたりして、うん、まあ、最初の最後のこう板に乗せてっていうところの手前ぐらいからになるんだけども、うん、でもね自分の作ったかまぼこね、はい、美味しかった。本当に美味しかったですね。うん、
その後じゃあ家に帰って作ったりしましたか。
家でかまぼこ、
はい、
家でかまぼこは作ってないね。どうしても切って、まあ、自分で、まあ、作ったうどんにね、うん、入れたりとか、あとね、うんうん、生姜醤油、これはね舞鶴に住んでいる方に聞いたんですけども、うん、生姜醤油に、はい、かまぼこをつけて、まあ、刺身みたいな形で食べると、うんうん、
それ私やってますよ、よく。
あ、そうなの。
うん、今聞いてびっくりしました。
そうなんだ。生姜醤油とかわさび醤油とかで、はい、食べるっていうのは本当に美味しくて ね
美味しいですよね。
本当に新鮮で最高でしたね。
じゃあ出来たてのかまぼこだったらもっと美味しいんでしょうね。う、私買ったかまぼこでやってましたけど。
なるほどね。そうかそうか、スーパーとかで、買ったかまぼこってことね。
はい、そうです。
なるほどね。
スーパーとかで買ったかまぼこです。
なるほどなるほど。
これって一人でも体験できるんですかね。
一人でもね体験できると思う。僕が実は行った時には一人だったんですよ、は
い、あ、そうなんですか。
で他にもいたんですよ。だから、うん、なんかねちょっと予約した時に、うん、最最低人数っていうのが何人って言われたような気がするんですけど、うんうん、その日はたまたま家族連れだったりとか、うん、10人ぐらいいる中に僕がプッと1人入ったんですよ、
はい、
だから1人だったけどね僕はね、うん、寂しくかまぼこ盛り付けたみたいなね。まあ、いつでもね1人でいろいろと行動してるんで、まあ、1人でかまぼこ作るのはね、まあ、全然、まあ、大丈夫、寂しいけどね、うん、
はい。じゃあ私は友達を誘っていこうかなと思います、う
ん、はい。
かまぼこ作り体験ね、これもいいですよ ね、はい、なんかね他にもね乗ってるのが、うん、久美浜湾遊覧船とか、これ気になりますね。
行った行った、これも僕も行ったよ。
めちゃめちゃ行ってるじゃないですか。
そう、僕はねこの久美浜湾の遊覧船も乗ったし、
はい、
宮津から出てるクルーズも乗った、天の橋立の前のね、クルーズも乗ったし、
うんうん、
あとはね伊根町の、はい、船屋を見るクルーズも乗ったりとか。
うん、船屋ね有名ですよね。
このね海の京都には、はい、この海、やはり海の京都っていうだけあって、
はい、
クルーズ、ね、海を使ったってね、うん、海の魅力をやっぱり海に出てこそ海の魅力が分かると思うんですよね。
うん、
ちょうどねこの久美浜人のクルーズ船はやっぱ湾の中をね、はい、こう最初進んでいくんで、はいはい、このねもとにかく海からこう陸を見るこの緑がねこう綺麗なんですよね。
しかもあれですね、うん、お値段も結構リーズナブルで大人1人2000円、
うんうん、
へ、なるほど、これは乗りやすいですね。
乗りやすいね。クルーズって言ってね、まあ、何千円かかるクルーズともちょっと違いますしね。
うん、しかも、うん、湾内のレジャー施設無人島でのワンドリンク付きって書いてるんですよ、うん、
あれこれ僕行ったやつかな。
無人島、
待って待って、
無人島ですか。
それ僕が行ったやつじゃないかもしれないな。今乗ってるのは無人島に行くやつ
って書いてます、この海の京都体験手帳には。
じゃあ僕が参加したツアーの会社とかはちょっと違うかもしれないな。
いろいろツアーやってるんだ。
僕は、ね、遊覧船でぐるっと回って1時間ぐらいで帰ってくる パターンというかプランだったんですよ、
うんうんうんうん、
そうか、そんなプラン、無人島に行けるプランなんかもあるということ
って書いてます。まあね、我々、まあ、普段住んでるのは京都市内ですからね、まだまだ初心者の部分がありますけど、 いろいろこれ調べてみたらいろんな遊覧船が出てるのかもしれないですね。
本当そうですね。
しかもね、これも気になってます。丹後バラ寿司作り体験。食べる方また、
バラ寿司何か知ってます？
バラ寿司、何ですか、バラ寿司。
あのね、なんて書いてあります？これって魚ですよね、サバですよね。サバの、そぼろを使った、まあ、あの古くから伝わるこの京丹後地方に、古くから伝わるということなんですけども、まあ、魚ということは知っていたんですけども、
さすが海の京都、やっぱり、
実はね、この FM 舞鶴 の、 企画でね、京丹後久美浜の、ね、アミニティ公園っていうのかな、そこで、海の京都ウォータープロジェクションショーっていうのがね、行われたんですよ。確か7月ぐらいだったかな、
ね、取材行ってましたよね。
取材にもね、行かせていただきましたけども、その会場でこのバラ寿司が、露店で売られていたんですよ。でね、大人気で、僕がねお腹が空いたということで、買いに行った時にはもうね売り切れてたんですよ。
なんと、人気だったんですね。
そうなんですよ、
だって写真見てるとすごく美味しそうだもん。
なんか パフェみたいじゃない。ちょっと僕
自分、色とりどりですもんね。
自分で今ちょっと言って受けてしまったんですけど、何かこうちらし寿司でありながらも、パフェのような美しさだなという色とりどりで、
古くから伝わる郷土料理って書いてますね。
なるほどなるほど、
美味しそう。これも自分で作ることができると、ただ全部ね予約が必要なんで、しっかり予約していかないといけないですね。
そうですよね、事前に。こういう情報っていうのは、このパンフレットにも載ってますけども、インターネットできっと探しても十分出てくる情報だと思うんですよね。
さすがアウトドアの柏原さんの意見、参考になります。
なるほどね、なかなかね僕駅使わないから、駅でこう情報収集するっていうのはないかもな。どうしてもネット中心になってしまいますね。
やっぱり車が便利ですか、いろいろ海の京都を堪能しようと思ったら。
僕はね普段のラジオミックス京都としてパーソナリティをさせていただいて、で、ジュリちゃんもそうですけど、FM 舞鶴ともこう、相互乗り入れというんですかね、共に、FM 舞鶴さんでも放送している番組もあるんですけども、その中で、与謝野町に住んでいるリスナーさんからねメッセージをもらったことがあるんですけども、やっぱりこの海の京都、舞鶴、宮津、与謝野町、そしてこの海の京都のエリアというのはやっぱり車が便利だということをね、メッセージでねいただいたことありますね。もちろん、いわゆる、丹鉄というんですかね、丹後鉄道を使っての散策もできるということなんですけども、やっぱり、本数も少なかったりとかですよね、夜早く終わってしまったりとか、あとはね、京丹後のコミュニティバスというのもあるという話を聞いたんですけども、やっぱりそれもやっぱり、本数が少ないということで、車があった方が便利じゃないかなということをね思いますね。
私ペーパードライバーなんですよね。
そうなんだ。でもペーパードライバーでも免許持ってるってことは、
免許持ってます、はい、
バンバン、
それか、柏原さんに車出してもらってとかですかね。
なるほどね。僕ね、車荷物たくさん乗ってるからね。荷物の中にこう埋もれてねこう乗ることになるっていうね、
ぜひ、ラジオミックスのね、他のパーソナリティとも企画したいなと思います。 それまでに車片付けといてくださいね。
なるほど、そうですね。
はい、じゃあここで一旦ミュージックブレイクといきましょうかね。はい、はい、2曲目お願いします。
はい、今ね、京丹後のねウォータープロジェクションショーのね話題を、お伝えしましたけども、そんなねウォータープロジェクションショーでね、実は今年は無事に行われたんですけども、去年なんですけども、浜爪というところで、このウォータープロジェクションショーの1回目が企画されたんですけども、ちょっとねこう台風が来ていたりとか、天候不順でね、その1回目の去年のウォータープロジェクションショーっていうのは中止になってしまったんですね。でその時に浜爪という場所で行われたんですけども、その浜爪というところから、その、劇でねこのウォータープロジェクションショーで使われる音楽を作った天さんという方がいるんですけども、その天さんという方がその浜爪から印象を受けた曲というのをね、作って歌っている曲をお届けしたいと思います。アーティストの名前が天さん、そして、曲の名前がですね、曲名が浜爪の歌ということで、浜爪の美しさを歌った曲をお届けしたいと思います。ではお聴きください。
海の京都発ラジオミックス京都、ジュリと
柏原卓之でお届けしています。
今ね、入った情報ですけどね、ばら寿司、イベントの時開始30分ぐらいで売り切れてしまうっていうことで、大人気なんですね。やっぱり
そうなんですよね。やっぱりその、ウォータープロジェクションショー、あの、久美浜の、アメニティ公園で行われた時も、あ、後から買いに行こうと思ったのが、まあ、命取り、僕が買いに行った時にはね、もうその、あのお店のところにもう何も並んでなかったんですよ。だからもうすごい人気なんですよね。
じゃあやっぱりこのバラ寿司作り体験で自分でね、たくさん作るのがいいかもしれない。
体験できるんだ。
体験1,500円
で、そのバラ寿司を自分で作れるということなんだね。
自分で作ることできるみたいです。こんなんもあるんですね。他にもね、いっぱい気になったのがあるんです。コマネコ餌付け体験、これも京丹後でできるって書いてます。
良さそうだね。コマネコを、まあ、自分でこう餌付けということは、あの模様を描いたりとか、その
そう、ね、オリジナルの、
ね、猫のいわゆる、じゃあ今日はあの僕はミケが好きだからミケにしようとか、白黒にしようとか虎にしようとか、
そうみたいですね。本当にオリジナルのコマネコちゃん、だってこの資料に載ってるの青いもん。
青い、え、じゃあ色も全身塗れること、塗ることができるんだ。
本当に自分でできるみたいですね。
なるほどね。
こういうのも面白そう。
ちなみにジュリちゃんは、はい、あのどんな柄の猫が好き？
え、どんな柄の猫？
待って、その前に、犬派猫派？
犬派。
あ、いや、あの僕も犬派かな。そうですね。今日あのここでね、あのコマ猫の話終わってしまうので、猫だったら何の柄が好き？
猫、あ、でも、もしこの、まあ、その餌付け体験できるんだったら、あえて猫をちょっとヒョウ柄にしようかな。
あ、なるほどね。あの、じゃあそれあれじゃない、コマ猫じゃなくてコマヒョウじゃない？
そう、コマヒョウっぽいコマ猫ちゃんにします。
なるほどね。面白いね、コマヒョウ。今ね、情報が入りましたけども、このコマ猫の、何これ、あの顔がくり抜いてあって、目の部分に自分自身が入れるというこれものなのかな。あ、コマネコちゃんが ありますね。結構大きいんですね、このコマネコというのは。
本当だ。これ作って持って帰って玄関に置きたいですね。
ねえ、これどうだろう、これ高さ30センチ弱ぐらいあるかな。ありそうですよね、これ。
膝ぐらいまで、ある、
子供の、小さな子供の膝ぐらいまであるので、これ結構大きなコマネコに、餌付けじゃない、ごめんなさい、色付けできるということなんですよね。ということは結構塗るということですよね。
ね、楽しめそう。
すごく楽しそうですね。
ね、創作意欲かきたてられますね、これは。しかもね、お値段もこちらもリーズナブルで、1対、2匹ですよね。2匹で3,500円。
そうかそうか。コマネコということは、あのコマ犬と一緒で、
対になってるんですね。
対になっていて、じゃあ片方口を開けていて片方口を閉めてるのかな。あのコマ犬とかもね、そうなんですよ。あの、シーサーもそうなんですけどね、沖縄のシーサーもそうで、
ですよね、
あのお稲荷さんにあるあの狐とかもね、口を閉じている方と口を開いている方とね、どうなのかな、その辺がね、あの気になりますけども、
ね、そういうきっと歴史とかも教えていただきそうじゃないですか、この体験に行くと、
ね、このコマ猫になったのかということですよね。
コマ猫餌付け体験、
餌付け体験、
こんなのも楽しめる。あとね、これも気になります。自家牧場のチーズを作ったピザ作り体験。
ほ
ー、また食だ。これは食べる方ですね。
やっぱりね、今あの食欲の秋って言うじゃないですか。食の秋、食欲の秋、ごめんなさい、ね、食の秋か、勝手に食欲、
食欲の秋、はい、言うと思いますよ。
言うかな、ねえ、まあ僕はね、まあ、いつでも食欲あるんだけど、あの、まあ、ジュリちゃんもありそうでしょ。
いや、ないですよ、そんな。
そうかな。
失礼な。でも食べることは大好きですよ。
なるほどね。そんな、自家製チーズ、
はい、のタンゴジャージー牧場特製のモッツァレラチーズをたっぷり使ってピザ作り。
最高だね。ピザ作りか。
ピザ作りはさすがに柏原さんもしたことないんじゃないですか。
ないね、ピザ作りか。ない。
これはね、1枚1750円で体験できるみたいです。
ピザってね、意外と高いイメージあるので、そう思うとなんかこうちょっとリーズナブルだなってこと思いますね。何かこう、
そうですよね。
なるほどね。じゃあ生地を作るところから作ることできるのかな、
ですかね。どうなんだろう。
でも面白そうな、もう経験がね、経験というか体験というか、いろいろなことができそうですよね。 ちなみにですね、今入った情報によるとですね、
はい、
このコマネコですよね、コマネコに関してはですね、うんうん、神に仕える猫ということで、
うん、
なんて読むんですかこれ、はい、ジュリさん、
カイコ、
カイコね、カイコの大敵はネズミということで、
あ、うんうん、
ネズミはまあ眉やのカイコなどを、ね、食い荒らすということで、うんうん、まあ、そのネズミを、まあ、追いやるという意味を込めてのコマネコ猫ということなんですよね。
なるほどね、そこからコマネコが来てるんですね。
なるほどなるほど、だから、まあ、猫はもうこのカイコにはなくてはならない、まあ、大切な存在だったということなんですよね。
うん、だってコマネコってあんまり馴染みないというか、ね、私初めて聞きましたもん。
そうですよね、うん、このね、この神社の名前なんて読むんですかね、
なんだろう、岸間神社、
東岸社、
東岸社、
あ、すいません ね、はい、
ね、もう神社の名前難しいの多いですからね、
なかなかちょっと読めなかったですね。そんな神社に、コマネコがあると、あ、琴平神社、琴平神社に、このコマネコがあるということなんですね。勉強になりますね、本当にね、
勉強になりますね、うん、なんかしっかり勉強していったらやっぱり、ね、うん、もっとより楽しめそうですよね。
このね、意味といったらあれですけども、このコマネコがなんでコマネコなんだかということを、うん、まあ、知ってコマネコの餌付け体験ってするのはね、
うん、
すごくいいことですね、うん、もう一気に僕ねやってみたくなりましたね。
私さっきヒョウ柄の猫とか言っちゃった
あ、なるほど、ヒョウ、ちょっとね、あれだね、不謹慎だったかもね、なんかちょっと、
はい、うん、でもまあそのカイコを、ね、食い荒らすネズミを追い払うためだったら、うん、まあ、ちょっとヒョウネコちゃんも強そうでよくないですか。いいかもしれ
ないね、強そうだね、うん、なるほどね、うん、でも本当に魅力たくさんのこの海の京都、京丹後ですよね、
はい、まだまだたくさんありますよ、うん、これフルーツ狩りとかもね体験できそうですし、うんうん、いや奥が深いですね。
そうですね、これからの秋ね、秋のシーズンたくさんいろんなことできそうですよね、
はい、はい、紹介しきれないぐらいですけど、まあ、いいシーズンなのでね今、
うんうんうん、
皆さん海の京都にも遊びに来ていただいて、いろいろね、まあ、事前に調べていただきたいですけども、しっかりと堪能していただきたいと思います。
はい、
はい、もうそろそろねお別れの時間がやってきました。
早いですね、
やっぱり早いですね、
30分早いな、
30分早いです。しっかりちょっと私も車の免許ね、運転しっかり勉強してまた遊びに来ようかな、うん、
京都市内からやっぱりこの海の京都、舞鶴、宮津まで、はい、縦貫道っていうのかな、できてですね、京都市内からもとっても近いですからね、
うん、
約ね、靴掛けのインターに入ってからですね、
はい、
1時間ぐらいで、うん、こちらの舞鶴の方まで来ることできますので、
はい、
ね、ぜひ多くの方にね、この京都市内から、舞鶴ですね、舞鶴海の京都に来ていただきたいと思いますね。
はいはい、
ちなみにですね、ちょうど宮津杉田あたりぐらいですかね、そこに10月30日に大宮インターが開通するということなので、
より便利になりますね、
より便利になりますね、はい、
なるほど、いやもうエンディングですね、あっという間です。では、海の京都発ラジオミックス京都、ここまでのお相手はジュリと
柏原拓之でした。
ではまた来週、さよなら、
さよなら。